人は分からないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちは分からないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は小倉昭和館の館主樋口智美さんにお話を伺います。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。
おはようございます。
三好さん、くしくもゴールデンウィークに突入で、はい、ゴールデンウィークってそもそも映画業界の話なんでしょ。
あ、そうですね、そうです、そうです。もともとそのゴールデンウィークっていう、あのそのね、あの、うん、興行からやってきた、うんうん、はい、あのシーズンでございます。ね、はい、
まあ、そんな中、小倉昭和館、
はい、
ついに紹介させていただくことになりました。
は
い、
そうですね、うん、あの今回はね、ちょっとある意味で緊急特集的な格好でございまして、うんうん、はい、あのまあもうね、この番組でもあの幾度となく、うん、あの話題に、あの皆さんからのメッセージだったりとかでもですね、うん、あの話題に出ております、小倉昭和館さんですね、はい、あのもう創業84年を迎えられる、うん、もう本当に北九州の劇場の、もう本当日本最古、うんうん、最古級のですね、うん、あのまあ劇場なわけですけれども、はい、こちらがまあその昨年の8月に、うん、旦過地区のまあ大火災によって、うん、まあ焼失してしまったと、うん、で、そこからですね、今再建に向けて、うん、様々な活動を、重ねられているというところで、うん、あの今回ですね、改めてちょっとあのその昭和館の、うん、歴史であったりとか、その活動をですね、うん、あのちょっとあのお聞かせいただきたいなと思ってですね、うん、あの緊急特集を組ませていただきまして、はい、うん、こんなお話が聞けちゃうんだなというようなお話をたくさんお聞きできたので、うん、はい、皆さんもこれからですね、ちょっとぜひお付き合いいただきたいと思います。
リモートでつないで伺っております、小倉昭和館の館主樋口智美さんにインタビューしました。お聞きください。今回はリモートをつないでお話を伺います、小倉昭和館館主の樋口智美さんです。樋口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
三好さん、まあ、昭和館さんといえばですね、まあ、この番組のリスナーさんからもメッセージを頂戴することも多々ありますし、うん、
はい、
ね、みんなに愛されている場所ではありますが、うん、やはりここ、ね、数年、はい、様々なことがあったりですとか、いろいろございました、
はい、
まずは、うん、昭和館の歴史を、はい、振り返らせていただきたいなと思ってるんですが、はい、樋口さん、創業はいつになるんですかね。
1939年です。戦前になります。
戦前ですよね。
すごいですね。はい。ということは今年で創業84
年になります。
4年。
はい。
すごいですね。
あの福岡県内最古の映画館なんです。現存する。はい。もう
大先輩ですね。
そうですか。場所はあの当時も。
はい、そうです。あの高市場の横のその場所に昭和館はございます。ずっとですね。ただあの他の映画館もうちは市内に4つ持っていたんですけれども、あの昭和館はあの旦過市場の横です、ずっと。
もうあの本当にあのそれこそその84年間の歴史をですね、一個ずつつまびらかにしていくと、もうあのもう大河ドラマ級のですね、ドラマがたくさんあると思うんですけれども、あのまあ今回ですね、あのこの番組で改めて、あのまあ昭和館、名前は聞いたことあるぞとか、古くからある、まあいい劇場なんだよねっていうことぐらいの、あのお客様に対してですね、ちょっとぜひあの改めて、あのどういう歴史を持ったあの劇場なのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思いまして、あのまあいろんな本当変遷を経て、あの今に至るんだと思うんですけれども、まずそのどういう劇場として始まっていったのかみたいなことを樋口さん、お聞きしてもよろしいですか。
あの1939年にですね、私の祖父があの芝居小屋兼映画館として創業いたしました。もともとその頃は娯楽の少ない時代だったので、 町の人々の喜ぶ顔が見たいと言ってこれを始めたんですが、そしてずっと家業として守ってまいりました。
まあ、でもそれこそその1939年というタイミングだと、もうそこからいきなりまあその戦火に巻き込まれてっていうことだったんじゃないですか。
そうですね、はい、そうですね。ですから戦前も戦前に4館映画館をうちも持っていたんです、
はい、
ですけども戦争中に建物疎開というか目立つ建物は戦時中は壊さなきゃいけないということで、その4館のうち2館はもう戦時中に空襲にあったのではなくて整理をさせられたんですね。であと数日遅ければ終戦が遅ければ昭和館もひょっとしたらなかったかもしれません。うん、はい、ですが2館だけが4館のうち2館昭和館と日活館という映画館が残り、それにプラスしてまた戦後2館作り、姉妹館で全て4館、うん、市内に4つの映画館を持ってずっと続けていました。
その戦後の復興から、改めてその4館でもう一回再営業なさられて、
はい、
でもうその頃というのはもう本当先ほどもおっしゃられたようにもうまだ娯楽がもう本当に限られる中で映画をもうみんなで見に行くっていうことがもう本当に多分もうもう人々のもうなんか唯一のと言ってもいいぐらいの娯楽だったんじゃないかと思うんですけど、うん、はい、その中での劇場というのはどんな具合だったんでしょうか。
そうですね、もともと芝居からだったので、いろんな方、長谷川一夫さんとかバンツマさん、
うん、
そして、はい、片岡千恵蔵さんも来られる、興行に来られるような映画館でした。はい、自宅にはもうお泊まりになられて、小さい頃私が住んでいた奥戸さんって言って役者さんたちのお食事を作るところもありましたし、蔵があって蔵の中にはその芝居道具もありました。
へー、
はい、それがだんだん芝居兼ではなくなってもう映画専門となったんですけれども、うん、そして北九州五市合併前なんですが1960年代一番映画業界が隆盛の頃、うん、なんと113館の映画館があったんです。市内に、
はい、北九州の市内にだけですか。
はい、113館の映画館があって、そして一番多かったのがですね、なんと関数でいうと八幡なんです。小倉ではなくてですね、座席数は小倉の方が少し上回ってたんですけども、関数が八幡の方が多かったっていうのは、やはり八幡は製鉄所がありましたから、
はいはいはい、
製鉄所のご家族の方とか、そういう方たちが楽しまれるような映画館が多かったんですね。そうだ、ですからこの町113館あった映画館がそれこそ小さな規模の映画館もありましたが 全区若松にもありましたし、いろんなところにあったんですが、それがだんだんだんだん少なくなって、昭和館が最後の一館になりました。
すごい、ね、そんな数あったんですね。
そうなんですよ、
ね、それだけやっぱり今当時の皆さんにとって、まあ、娯楽といえば映画だったんですよね、
はい、そうですね、本当に家族でみんなで行くっていう感じで、旦過市場さんのそばにあるのも旦過市場さん のお店の方々って昔はそこで商売しながら住んでらしたんですよ、
うんうんうん、
ほとんど家族は2階に住んでてっていう感じだったので、旦過市場に買い物に来られた方々もそうですが、旦過市場 のお店の方々が家族でご覧にいただいていたような映画館だったんです。
でもだからもう本当に街の人の日常の場面の中に映画っていう場面もこうなんかこう、
ね、
離れることなくもう本当にずっとあったわけですね。
翻って考えるととなるとどんどんその 100巻以上あった映画館がどんどん少なくなっていって、
はい、
もう1巻になってしまうっていうのは、うん、やはり当時のね、まあ、お父様おじい様はかなり思うところがあったのかなと。
それはもう苦労したと思います、うん、父が2代目を継いだ頃は映画業界一番いい時、一番いい時に継いで、ですけどもだんだん映画界が斜陽化になって、うん、娯楽は本当にいろいろな娯楽がありましたし、テレビの普及ですよね、
うん、はい、
テレビの普及もありました、はい、そしてその後はまたシネコンさん、
うん、
シネコンさんがどんどん出てこられた、うん、そういうこともあって街の小さな映画館はどんどんどんどんなくなっていきました、
うん、
その中で私の父はやはりいろいろ形を変えながら封切りだけをかけていてはですね、到底その設備が整って駐車場があって、うん、新作をどんどんどんどんかけれるようなシネコンさんと同じことをやっていては到底太刀打ちできない、うん、というので封切り館をやめて2本立て上映に封切ります、うん、そして昭和館もですね大きな一つの映画館だったんです、
うん、
今は焼失前は焼ける前は2号館があって1号館2号館体制だったんですが、
はい、
それが大きな一つの映画館であったものを半分をパチンコ屋さん半分というか3分の1をパチンコ屋さんにするんです、
うん、
はい、当時またパチンコ屋さんっていうのが入り出した初めの頃に、うん、そこでパチンコ屋さんをするんだけども最初は良かったけれどもそれもだんだん郊外型パチンというのに押されて、うん、そこもやめそして焼失前の1号館2号館体制、
うん、
普通スクリーンの体制にいたしました、
うん、もうこの過程に本当にいろんな、うん、まあ、工夫と挑戦と、はい、そういうものの積み上がりがあるわけですね、
はい、
もうなんかそういうふうに今その業界全体が、決してそう簡単ではない状態になっていく中でそれでもやっぱりその映画館っていう、そのお仕事自体はやめることはなかったっていうところにはなんかやっぱこう、なんかそこにはやっぱすごい思いがあるんじゃないかなと思うんですけれどもどうだったんでしょうか。
はい、そうだと思います。やはりこの映画館がうちのやっぱり家業という意識が強かったんだと思います。ですから何か他の仕事をしてもこれはそれは映画館を支えていくための仕事であり、やはり家業は映画館という意識が強かったです。
なるほどな。お父様もやっぱり映画自体お好きだったんですか。やっぱり
そうですね、もうほとんど見ていたと思いますし、昔は館主会とかがあって、うん、全国の館主さんが集まって昔の写真を見ていたらもう星百合子さんだとか浜美恵さんだとか三船敏郎さんだとか、うん、そういう方と写っているような写真もありますね、はい、華やかな時代ですよね。
ですね。
結構演者の皆さんとの距離も近かったんですね。
そうだと思います。それとやはりお客様がとにかく多かったので、うん、その活気があったんだと思うんです、うん、その活気を忘れられなかったんだと思います、うん、昔私は知らないんですけれども劇場がお客様でいっぱい、そしてお金もですね、入場いただいたお金も数える間もなく石油の一斗缶ってお分かりですか、灯、はいはい、油が入る、はい、あれにどんどんどんどん足で踏み込んで数える間もなくそれをお風呂場に金庫に入らないからもうお風呂場にボンボンボンボン入れていたと、はい、それぐらいね、もうお風呂が沸かせなかった
すごい
そうです。ですから私もそういう時代に生まれたかったですね、それとも思うのはなんと離職のできない家族だったのかなと思いますそれができていればうちはビルが何軒もあったかと思うんですが、はい、でもやはり写真もあんまり残ってないんですね。映画館があることが当たり前だった、
まさしく、
うん、明日もまた映画館があってそしてまたお客様がたくさん来てくださる、うん、そういう思いが強かったのではないかと思います、うん、ですが私も小さい頃、まあ、映画館の娘でもう幼稚園に上がるか上がらない頃からもう映画館に入り浸ってましたから、うん、なんかお客様のそのどよめきというか映画館はお客様でいっぱい、そうするとお客様を喜んで入ってくださる、うん、劇場側もお客様が入れば儲かりますから喜ぶ、うん、だけどそれだけじゃなくて私は劇場自体が喜んでいる湧く瞬間というのを何度か体験してるんですね。ですからずっと私は映画館を続けていこうと思ったのもその劇場が湧く瞬間をまた皆様と一緒にという思いが強くてずっとやってきたんじゃないかと思っています。
はあ、今の言葉は
ちょっと僕今鳥肌立ってますよ、ねね 劇場が湧く瞬間ですね。いやだからやっぱそれはすなわちこうお客さんのただの歓声が上がったとかそういうことではなくって、うん、もう場自体が何かしらこうなんかこう湧き立つような、うん、そういうような瞬間ってことですよね。
そうなんです、劇場は生き物なんだと、その時に、はい、
映画館の娘ならではの人ですよ、
ならでは
これは本当に
あのご自身はやはり幼少の頃から自分は将来映画館を運営する
んだと、全然そんなことは思ってませんでした、はい、あですけど映画館の雰囲気は大好きで、昔はあの、幼稚園が終わったらまたおにぎりを持って一番前の座席に座って見てましたし、実家のすぐ家のすぐそばにあったので、あの昭和館ではない映画館が2館あったんですね、そこに行って見てて、あのいとこたちもずらって一番前の席 でそれであの父が目が悪くなるって言って、あの一番前の列を取ったぐらいでした
レイアウト変えた、
いや本当だよ、ね、子供たちの目を守るために
で覚えてるのはあの映画館で私あの売り子をしながら言うんですけども、あの映画館の売店であの足し算引き算を覚えた、はい、そしてあのもう一つ覚えたのがラムネの開け方、昔の映画館でラムネがあったんですよ、ポンって、
はいはい、玉を、ね、落としてですよね、
はい、うん、そうなんかそんな思い出があります。は
あ、だって計算間違えるわけにはいかないですから。
そうです
よ、ね、そうなん
ですよ、
そうなんです、死活問題ですから
、死活問題ですよね、はい、すごい、でも映画の英才教育がも
う本当にそうです。それとあのやはりあの映写室というのがやっぱり一番映画館の心臓部ですから、はい、そこは子どもたちは入っちゃダメって言われてたんです。
へえ、やっぱ神聖な場所なんだ
そうなんです。だけど、うん、私はもう言うと聞かない子でしたから昔から、はい、あのこっそり入っていって映写技師さんに可愛がっていただいてたので、そこから館内を映写窓から見る館内、それもなんか特別な場所で薄暗くてですね、映写室っていうのは明かりがないですから薄暗くて、あの昔は35ミリフィルムですから、はい、カタカタカタカタ鳴る音と、そのイメージがとても強いです。それとあの昔の看板、
はい、
各映画館に看板書きさんっていたんですよ、うんうんうん、絵看板、
はい
はい、それもですね不思議でしたね。あの一つの作品が終わるとまた全部上から塗りつぶすんですね、
はいはいはい、
塗りつぶしてなんか写真か何かを見ながら書くんですけども、写真よりもその人に似てる、
う
ん、なんか動きやすそうな、はい、あのそれを横で見ていたのも覚えています。
いやなんか樋口さん先ほどおっしゃられてたその要は映画館のある風景があまりにも当たり前に続くと思ってたから何も残せてなかったっていうお話あったと思うんですけど、それこそ今おっしゃってたその看板一つ一つも一個ずつね、あのもし例えば写真に撮ってたら今ものすごいあの価値のある資料になりますよね。
だと思います、本当にそう思います、はい、
しかもそれが館ごとでやられてたってわけですからね、きっとあの名物の絵描きさんもいただろうななんて思いながら、ね、
そうですよね、一番うちの映画館であの姉妹館で一番入った1日でどれぐらいだと思います、あの姉妹館3館とで、
まあでも
1日だけで、
1日だけでですか、でもまあ今の感じでいくとどうだろうな、まあでも1000人超えたら割と結構もうよく入ったっていう感じなんじゃないんですか、ね、
今だったら昭和館1号館とかだったら100人とか入って、うん、あ今日入ったねっていう感じなんですけど、
そうですよね、うん、
1万人1万人
1日でですか、
はい、それはなんかあの東映さん の、あのお正月興行の作品だったようですが、はい、あの東映さんのオールスターキャストの映画でしたけども、はい、
すごいですね、
すごいですよね。
だからもう本当席に座れないお客さんがもう、はいはいはい、もうぎゅうぎゅう詰めだったってことですよね。
でもってですね、今の消防法からいくとね、
そう本当ですよ。本当ですよ。
立ち見でもっていう感じですよね。
すごいな。
だって今北九州市が100万人切ってますから、
うん、
そうするとね、うん、何人にして10人に
して、そうですよね。だからね、あの本当にそのそれすごいな、ね、とんでもない規模ですね。
まあ例えば悪いですけど一瞬だけたら映画見た人に当たるみた
いな、そうそうそう本当にそうだ
よ、そうですね、まさにそうです、
ね、あの日あそこいたでしょって言ったら大体の人がうんって言う、
ね、
すごいそうですよね、分かってるんですよとか言われたらね、
本当ですね、
だったらしいです。ですからやっぱりそういう中で父は映画館をやってきていたので、うん、毎日が当たり前、うん、そしてそれが一気になくなるなんていうのは想像もできなかったんでしょうね。それとやはり過去の夢をもう一度ではないけれども、うんうん、またそういう日が来るんじゃないかと思ったんじゃないでしょうか、うん、
いやでも実際本当にやっぱその風景をやっぱこう一回でもやっぱり自分の箱でやっぱり体感してしまったらやっぱやめられないですね。それはね、
そうですよね。本当にそうだと思います。
はでもまあそこからまあ少しずつそれこそおっしゃられていたようなその例えばシネコンが増えてきたりとか、うん、それ以外の娯楽が増えていったりとか、はい、あるいはまあ映画の視聴形態もDVD だったりとか、まあ、ブルーレイとか、まあ、そういうようなものとかも増えていく中でだんだんとやっぱりその劇場が今までと同じようなその興行 の、まあ、その成績っていうのものじゃなくなっていくような時代になっていくと思うんですけど、その頃っていうのはどんな風でした、ひゅーしさん。
私は学生時代はですから卒業しても家業に戻るという感覚はなかったです、うん、なかったし父もそのまさか映画館をさせるなんてことは考えてなかったと思います、
うん、
だから映画館は一応守っているけどもそこでさらに儲けてとかそういう感じはなかったと思います。逆に言えば映画館を守るために何か他の仕事もしなきゃいけないという感じの頃に、うんうんうん、私は一度東京に出たんですけども、うん、はい、帰ってきました。その頃東京も岩波ホールさんとかが、
うん、
はい、ね、去年閉館しましたけども、
はい、
岩波ホールさんとかがそういうミニシアター系だとかそういうところがどんどん出てきている時期だったので、うん、それはすごく刺激になりました。
樋口さんでも、まあ、その東京からお戻りになられて、まあ、そういう、まあ、決して容易ならざる、まあ、その映画の状況の中で、はいはい、お引き受けになるその要は自分が、まあ、継ぐんだということはかなりのご決心が必要だったんじゃないかなっていう気もするんですけども、それはどういう
状況。いやいや、もうすぐはそれから結婚して、もともと大学出てからもう家業には戻ってませんので、
うんうん、
そして家業からずっと離れて専業主婦をずっとやって子育てが大体終わり、はい、それでもう映画館も締め時じゃないかなと思って、うんうん、これ以上十数年もう20年近く赤字が続いていてもういくらなんでも締めなきゃと思って帰ってきたんです、うん、ですから締める役目をと思って帰ってきました。
すごいクロージングの
そうです、そうです、そうです。ですから初代が何もないところから起こし、うん、2代目がいい時も悪い時もそれでも家業を形を変えながらでも守ってきた、その2代目に潰させたくなかったんですね、うん、締めさせずに、うん、3代目が素人の私が帰ってきて3代目がもうどうしようもなかったからあんなに守ってきたのに潰れたね、閉館したねという役目を引き受けようと思って帰ってきました。
はあ、
ちょっと泣きそう。
なんという、いや自分が同じ娘を持つ、はいはいはい、父親としてもですね、はい、ちょっとこれは感慨深すぎてちょっとですね胸がぐっとなるんですけれども、
まあ、それだけやっぱりご自身としても、うん、かなりもうたくさんの思い出をもらった場所だったからこそですよね。
はい、そうです。閉めるのなら自分の手でと思いました。
まあ、しかしその覚悟から、まあ、うん、今の皆さんも知るところだったと思うんですけど、うん、結果まだ今も続いていてというところは、これはどういったその要は心情の変化だったりとかが終わりだったんですか。
はい、いや戻ってきた時に、まだまだできることはあるんじゃない、どうせ閉めるのならなんかいろんなことやってお客様に恩返しではないですけども、うん、そうして皆様にちゃんとした姿を見て覚えてもらってやめたいと思ったんです。
なるほど。
そうか。でもそこでもやっぱり閉めるっていう気持ちはまだあるんですね。
うん、あ、そうです、そうです、もちろんそうでした。いやもう絶対大変だと思いましたから、うん、戻った年も年間1000万以上の赤字がになってましたから、あ、もうこれはもう絶対無理だと思って、はい、ですけども、うん、お客様と接してるうちに、
はい、
お客様が やっぱりここを居場所としてくださっている方も多かったので、あのじゃあ何かやれることがあるのならと思って、最初は閉めるつもりだったんですけど、だんだんお客様と接しているうちにもうちょっともうちょっとって伸びていきました。
すごいな。でもそこからやっぱり本当樋口さんならでは の、いろんなアイデアを含アイデアのあるなんかこういろんな施策を実行されてこられたと思うんですけど、まあ、シネマカフェという企画だったりとかいろんなことをやってらっしゃったと思うんですけど、具体的にちょっとその辺で取り組まれたことのなんかちょっと一例二例をちょっとお聞かせいただければなと思うんですけど、どうでしょう。
映画館はもちろん映画の作品、上映作品が勝負です。だけれども映画プラスアルファのお楽しみというのがあるともっといいのではないかと思ったので、映画のその作品にまつわる方々に来てトークイベントをしていただく。ですが北九州までなかなか風切りでも舞台挨拶って博多で泊まってしまうでしょう。
確かに。
ですからそれはね、なかなか昭和館お金持ってないですから無理なんです、
はい、
ですけどもだったらそのこの町に北九州はロケが盛んですから、フィルムコミッションさんが活躍されてますから、ロケで来られた方の作品を上映、特集上映するとか、それとか後ろにもバリモアって中台さんのポスター、これ市民劇場さんで北九州芸術劇場でお芝居があったんですが、その時にお芝居で来られた方々の特集をするとか、それはその方々 の、 シネマトークにつながらなくても、この町がいろんな、うちはいろんなところにポスターが貼ってあったんですね、上映先に、この町がその方を歓迎しているということを示すということでもにもなると思って、そういうことをいろいろ重ねていって、お越しいただける方もいらっしゃいましたし、はい、そしてまた映画はプラスアルファのお楽しみとして、映画の中に出てくるもの、食べるものですね、食でも楽しんでいただきたいと思ったので、マダム・イン・ニューヨークという作品、私の大好きな作品なんですけども、あの中にラドゥというお菓子が
出てきます。インドのね、
あれ主人公がラドゥというお菓子を、お菓子作りが大好きで主婦で、それをお小遣い稼ぎではないけどそれに作っていたり、また最後の大事な場面で子供がラドゥをバッてひっくり返してしまうっていうところってあるんですね。それを見た時にラドゥってどんなお菓子なんだろうと思ったんです、多分お客様もその映画見られた時にラドゥってどんなのと思われると思って、インド料理のお店いろいろ回ってラドゥってよく作ってるとこなかったんですね、だけどもインドではポピュラーなお菓子だと、豆の粉をバターでずっと水を一滴も入れないで炒めて固めていくんですね。それをでも作ってくださるところがあって、それでマダム・イン・ニュークを上映した時にはそのラドゥを販売したんです。670個売れました。
すごいですねすごい。
でもお店としてはそういうのじゃあ2個入りにしましょうか3個入りにしましょうかとかおっしゃるんだけども、いえいえ1個でいいですって、1個どんなものかは皆様に楽しんでいただいて、それでお好きだったら2個3個とかっていただけばいいわけだからと思って、そうして、そうしたらもう本当にインド料理の主婦がもう自転車で払いながらもうそっちの方に追われてそれを作るのに追われてらっしゃいました。なんかそういうこともしてます。
すごいですね、途中からラドゥー屋さんになっちゃったんですね
それとまたオールナイト上映もやりました。オールナイトを復活させたかったんです、オールナイトでそして一晩中 4本の映画を上映してテーマを決めて、そしてまず夕方の7時からオープニングトークをゲストにしていただきます、最後80周年の時がうちは最後のオールナイトだったので、その時には片桐はいりさんに来ていただいて、テーマが映画館、映画館でテーマの映画をやって、片桐はいりさんはもぎりやられますからね、ユニフォームじゃないけれどもあれは自前で大丈夫ですっておっしゃって、それを着て180人分のチケット、上手なんですよ、パッパッ ってもう本当にもぎるのがですね、あの片桐はいりさんにチケットもぎっていただいて、そしてはいりさんのお話を伺い、もぎりさんっていう映画もあの短編があるんですけど、それを見て、そして朝まで4本の映画、そして合間合間に生演奏が入るんです。生演奏もあのこのその年は映画ミュージック、うん、映画音楽をいろんな方が生演奏される。そしてロビーではおでんですね、タンガといえばおでんを、おでんやおにぎりや、はい、食べながら飲みながら朝まで4本の映画を楽しんでいただいて、そして最後にあの昭和館はあのコーヒーがちょっと自慢なんです、うん、
はい、
昭和館のコーヒーはコーヒー焙煎世界大会チャンピオン、初代チャンピオン東華堂さんが作ってくださるとあの昭和館ブレンドというのがあります。それをモーニングコーヒーとして皆様に出すんです。それとあのそのオープニングトークの様子を新聞社さんが、西日本新聞さんが取材してくださって、その朝刊にも載ってるんですね、それが。ですからその朝刊とコーヒーを、モーニングコーヒーを皆様にお配りして、そこでそのオールナイトを締めるという。
なんて最高な。
でしょ、
完璧なイベントですね。
すごいな。
やはりですね、うん、あの枠というあれではないですが、あの一晩皆さんで一緒に体験して、うん、達成感があるんですね、
うんうんうん、
朝なんかあやったって拍手が起こって、うん、最後の上映の時にはですね、うん、いや、やりたいですね、また。
いや、なんかね、今お話を聞きしてるとね、樋口さんがいろいろ分かってきました。あのまずやっぱ本当に心尽くしに、うん、とにかくお客さんを楽しませるっていうことだし、うん、なんかこういい気持ちになってもらうっていうことにもう多分もう再三度外視で突っ込んでしまう人であるっていうことがよく分かった。であとあのやっぱりその興行っていう言葉をですね、あのあえて読み下してみると場を起こすって書くわけですよね、これね。うん、でやっぱりとにかくそういうふうにみんなが何か一つのものをみんなで楽しさだったりとか喜びみたいなものが共有できる場を起こすっていうことにやっぱりめちゃくちゃ、まあ、命がけっていうほど悲壮感もなく本当に楽しみながらそれをやってらっしゃる。だからやっぱりその劇場の娘としてのやっぱりね、興行主としてのですね、あのなんかねこう才覚みたいなものがずば抜けてるなっていう感じがね、ちょっとお話聞きながらすごいしました。
というかあの私はね楽しいんですよ。
っていうことですよね。
お客様と一緒にやるのが楽しい。はい。で、あのオールナイトとか準備とか結構大変なんですけど、うん、もう1年目の時にチケットも最初売れなくって、チケット売りも、まあ、2年3年目とかは大丈夫だったんですが、うん、もうやめよう、もうこれで最後にしようって、うん、昼間は通常上映してるんですよ。そしてあのスタッフは昼のスタッフとオールナイトのスタッフは分けるんですけども、自分はずっと出てるんですね。で次の日の朝6時ぐらいまで上映するけども、また10時からまたねあるんですね。そうするともうやめようとか思うんですけど、だけどお客様がわー楽しかった、またやってっていうこと、その一言で報われるんです。でまたやろうと思っちゃうんです。はい、
これはやっぱ樋口の血ですね、完璧にね。親父さんとはやっぱつながってるものがありますね、これはね。
はい、
すごい。
いやー、頭が下がりますけど。
いやもうこういうことやね、うん、やっぱりな。
本当に。あのでも そんな中ですよ、やっぱりこれはちょっともう締めなきゃ、うん、まずい、厳しいっていう時期もたくさんあったかと思うんですけど。
ありました、いっぱいありました。いっぱいあったし、やはり最初戻ってきた時に皆様がウェルカムではなかったので、ですから、何が素人にやれるのっていうのもあったと思いますし、私はもうあの実家にはよく帰ってましたけども、20年近くもうあの博多で暮らしてましたから、だからあのそういう意味では最初は風当たりも強かったです。ですからもう一つ一つあの自分で動くということ、うん、あのポスターあの今もちょっと乗れないかもしれないですけど、自転車でずっとポスターとかを、うん、あの持っていろんなところにお願いして、あのお願いしますって言ってこれ貼っていただいていいでしょうかっていうようなこともやりましたし、お掃除とかも行き届いてないと思ったらもう自分が率先して入ってやったし、なんかそうするとお客様の方が受け入れてくださったんですね。
いやもう何たってやっぱあの僕 の, あの個人的な思い出としてもやっぱその昭和館のやっぱ一番印象的な風景は樋口さんご本人があのカゴを持ってね、でコーヒーとクッキーをあの合間の劇場のね、あの上映の合間に売ってらっしゃるじゃないですか。こんな劇場見たことないなってやっぱ思うわけですよ。ね、だけどやっぱあのやっぱ距離感、あの親密さあのがやっぱりそのただ映画を上映するだけの場ではない、やっぱりこうなんかみんなが寄り合って、本当にそのだからやっぱ幼少の頃から見てらした、あの街の日常のその隣にあるような感覚のやっぱ場を作ってるんだなっていうのをすごく感じましたから、やっぱそういう風にしてあの空気、あの場が成り立ってたんだなっていうのを改めてこう痛感するところですね。
やっぱり居場所としての映画館というのがやはり私目指すものですし、それと何よりもその場の雰囲気というかお客様と一緒に作ってるっていう感じがすごくあるんです。はい、ですからあの昭和館から発信するだけではなく、それをお客様が受け止めてちゃんと返してください。だからこそ今まで続いてきたし、あのそして私ももう早く締めようと思う気持ちから、少しでも一日でも長く上映が続けられたらいいなという気持ちに変わってきました。
もう今となってはもうだから ある種の、まあ、このやっぱ使命感みたいなものが、はい、あの樋口さんはやっぱ突き動かすところもあると思うんですけれども、中でもやっぱりその高倉健さんから、ね、いただいたお手紙みたいなのはあのいろんなところでもお話しされてますけど、ちょっと改めてお聞きしたいなと思うんですけれども、非常になんか心のあるあのお手紙をいただいたということで。
はい、戻ってすぐの頃に一番最初に特集上映と思ってやったのが高倉健さんの特集だったんです。それは あなたへのロケ、これ公表されてなかったんですね、あなたへのロケっていうのは、はい、ただ、有名俳優による有名監督の作品のエキストラ募集っていうのがフィルムコミッションさんに上がったんです。その時に多分私は全国いろんなところで高倉健さんのあなたへのロケ行われてましたから、多分高倉健さんの作品じゃないかなと思って、健さん特集を
すごい
やったんです。
すごい。さすが。
で、エキストラとして、私本当に初めて、生まれて初めてエキストラに、本名で昭和館としてではなくて、本名でネット上で申し込んで、はいはい、すごい倍率だったんですけど、これもご縁なんですね。当たったんです。はい、それで門司港のあなたへのロケに行って、その時にいつも上映スケジュールを持ってますから、フィルムコミッションの方にうち検査の特集やってるんですよって言ったら、知ってますよ、検査のご存知ですよって言ってくださって、と思って、そうしたら検査の関係者の方が検査が呼んでますよって言ってくださって、ご挨拶をさせていただいて、もうなんかね、雲の上の方じゃないですか、大スターですから。
そうですよ、
もうびっくりで、それで伺って、私が昭和館で上映を、健さんの作品を上映させていただいておりますって、ありがとうございますって言おうとしていたら、もう健さんの方が両手を掴んでくださって、ありがとうございます、自分の映画を上映してくださってって言ってくださったんです。もうね、いや、それで昭和館は祖父の代から芝居小屋としてっていう話をしてたら、今知ってますよ、昭和館さん知ってます、昨日行こうと思ったんですとかおっしゃってくださって、来ていただいたらよかったのになと思いましたけどはい、それでその時の思い、いや実はその頃とても私立場的に辛い立場にもあって、悩むところも多かったんですけども、それで映画館の状況と書いて高倉健さんに、これも初めてファンレターを書きました。ファンレターを、それもどこに出していいかわからないから東方宣伝部に書きました、東方宣伝部宛てに1通と、それと開けて高倉健様宛てに書いて、それも封をしないで読んでいただいてます、そうしましたら高倉健さんから思いよらずお返事いただいたんです。しかも速達で健さんはお手紙出すときに一刻も早く届くようにって速達で出されるんだそうです。だけど もうびっくりしました。だけど何か私なんか粗相をしてしまったかじゃないですけどまずいことやっちゃったかなと思って、はい、お客さんあれたのかな、お叱りのお手紙かなと思ったらそうではなくて、本当にあの心はもう でも甘い言葉ばっかりじゃないんですね。ちょっと読んでもいいですか。
もちろんです。
はい、はい、小倉昭和館佐藤智美様、私本名佐藤っていうんです、うんうん、あのはい、配布、熱い思いのこもったお手紙拝読させていただきました。映画館閉鎖のニュースは数年前から頻繁に耳にするようになりました。日々進歩する技術、そして人々の思考の変化、どんな業界でもスクラップ&ビルドは世の常、その活性が進歩を促すのだと思います。夢を見ているだけではどうにもならない現実問題、どうぞ日々生かされている感謝を忘れずに、自分に嘘のない充実した時間を過ごされてください。ご健闘を記念しております。
やばい、ちょっと僕今泣いてますすごいな、
ね、その甘い言葉ばっかりじゃなくて、うん、そうこういう言葉の中でそれでも背中を押していただく、うんうんうん、ね、思いの熱い思いのこもった熱い思い、そしてこれこの手紙が今私実は今の方がぴったり来てるような気がする。
全くそうですね。
スクラップ&ビルドは世の常、うん、まさにうちは今スクラップ&ビルドなんです。そして夢を見ているだけにはどうにもならない現実も、まさにそうなんです。だからもうなんかもうまたこの手紙が私の中でずっと支えになっていて、私はその時に覚悟したんですね。映画の神様から、うん、今まだ苦労してないけど先にご褒美をいただいたようなもんだと、だからこれはと思って、あのそこから看守と名乗り始めたんです。先生の手紙をいただいた後に看守として名乗り始めて、名前もあの今皆様が知ってくださっている樋口という、樋口家が代々守ってきた映画館で樋口というあの名前を使い出しました。
すごいですね。
またその樋口という名前になって、看守を名乗り始めたっていうのを健さんがあの新聞で見てくださって、また健さんからお手紙をいただいたんです。それもあの宛名がですね、うん、次は小倉昭和館樋口智美様なんです。すごい方でしょ。
すごいです、すごい。
しっかり全てを、ね、あの把握してくださって、掴んでくださって、本当にこのお手紙も、はい、とても私の支えになってます
ね。だからやっぱそこからまあね、十何年、まあ、20年ぐらいあの続けてこられる中で、あの今回ですね、この あの火災がですね、あの立て続けに続いて、まああの今劇場としては消失してしまったという状況で、まあここから今再建を目指して、あのもう一度ですね活動されるということで、今あのいろんな活動されてあると思うんですけど、今これどういう状況かっていうのを改めてちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。
はい、あの4月もう本当にですね、もう消失してすぐは再建できると思ってませんでした。もうあの映画館を再建するって本当に大変なんです。お金がかかります。それとあの昭和館は実は自分のものではなかったんですね。建物も土地も大家さんがいて、その方に借りて、運営営業してたんです。あの家主の方が再建をしようという決心をしてくださったのもあの皆様のおかげなんです。それだけあの新聞やテレビやいろんな形で昭和館を求めてるんだということを表明してくださったから、うん、だからこそあのじゃあやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかということで再建を決めてくださいました、うん、そして、地震災が実は4月の12日に行われて、はい、21日にあの工事が本格的工事が今日始まりました。
これおめでとうございますと言っていいですよね。
まありがとうございます。でもハラハラドキドキというか、もうとにかく12月に北九州国際映画祭というのがあるので、はい、できるんだったらもうそこまでにあの再建したいという思いがあって、あの建物外は家主さんが建ててくださるんです、はい、だけども中身は全部昭和館が入れないといけないんです。映写機、スクリーン、座席、はい、全てを昭和館がやらないといけない、内装も全てです、 すごいお金かかるんですね。
樋口さん、これ放送で聞いちゃっていいのか分かんないんですけど、はい、それ内装とかって全部含めて、はい、要はその昭和館さんが始めるにあたって、はい、改めて始めるにあたって追わなきゃいけない金額って どれぐらいになるんですか？
8000万以上です。もともと昭和館は昭和工業株式会社という会社の映画部門だったんですね。ですけども、その火災で、消失した時点で昭和工業株式会社もやらない、うん、映画館はやらないという方向になったので、じゃあ私がもうやりますって言って、私が小倉昭和館株式会社を立ち上げました。
そういうことだったのか。
もうこの年なのにですね、それちょっと言われました。もっとあなたがね、あと10歳若ければね、やんなさい、絶対やんなさいって言うけど、その年だからって言われましたけどもだけども、私うちの父が今年90なんですけど、はい、とってもまだ元気で頭もしっかりしてますので、うん、ですから長生きの家系だと思いますが、はい、
ここでね、うん、もうもう僕樋口さんは恐縮がられるかもしれないですけど、うん、もう僕らとしては、うん、まだ力になれることありますかってやっぱ言いたいわけですよ。うん、で、その時に、今ですね、まさしく、今、この放送日が、ちょうど実はですね、はい、今回この小倉昭和館再建のですね、うん、今、クラウドファンディングをなさられていて、で、まあ、本当に目標金額は先ほどの8000万を聞いた後に、うん、この金額で大丈夫なのかいと思うんですけど、3000万を目標金額にされてあって、
う
ん、
はい、
で、
はい、
今、それをですね、最後の、最終日として、うん、今、まだ引き続き、支援を受け付け中だということで、うんうんうん、もう本当ね、この番組をね、まあ、緊急特集させていただいたのもやっぱりこれを応援したいからであるわけだし、うんうん、これはただ今日この日に、支援をするっていうことだけが意味じゃないんですよ、やっぱり、うんうん、今までお話にあったような、やっぱそこから先に続いていく、やっぱりその映画館とその街とその人との物語みたいなものに、うん、こう自分も関われるっていうことの、うんうん、なんかその場の一員になれるっていうことのエントリーだと思えば、うん、これはね、俺はやるね、
うん、俺もやるよ
俺はやるな、うんうん、
ぜひぜひ、ね、棚田由紀監督がそういうふうに言ってくださってるんですよ、うん、こんなことないって、なかなか映画館をゼロから作る、うん、そしてそれに関われるってことないよって、だってドヤ顔できるんだぞって、3000円からドヤ顔できますって田中監督が、で実は昭和館ちょっと自分も関わったんだよねって、壁紙とかドアノブとかって、そういうチャンス到来ですとか言って田中監督が書いてくださってるんです、応援メッセージの中で。ぜひ皆様作っていただきたいんです、
うん、
今度の映画館は前は初代が祖父が作り、樋口家が3代も持ってきた映画館という意識が私もありました、
うん、
ですから自助努力というか自分たちの力でできる範囲でやろうと、
うん、
だけども今回火事で消失してしまい、ゼロから、しかももう本当に私一人からまず始めます、うん、ですからそこにどんどんどんどん加わっていただきたい、うん、はい、
これもう小倉昭和館の概念的には株主になる気持ちだな。
そうだね、うん、俺の映画館
俺の映画館だよね。ちょっと俺の映画館で今日見ていくんだよ、ね、今いいのやってんだよっつって言って、
うん、本当に皆様にそう思っていただきたいんです。
あ、
はい、自分の映画館だと思っていただきたい。映画館の、うん、映画館の形ができてもダメなんです。そこに魂を入れてくださるのはお客様なんですね。ですから12月開館したら皆様に来ていただいて、そして魂を入れていただきたいと思います、
ね、もう劇場自体が湧くというね、うん、はい、ね、うん、瞬間をまたもう一回みんなで体感しようやということですね、うん、本当にありがとうございました。心から応援しておりますので、引き続きここから12月までも含めて本当大変だと思いますけど頑張ってくださいませ。
お声掛けいただき応援していただきありがとうございます。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。クラファン今日の23時59分までですね、
はい、ありがとうございます、
はい、どうぞよろしくお願いします
よろしくお願いいたします。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。
いや、よくぞ再建へとっていう、
本当ね、うん、いや、なんか本当になんか一人の意思ある人が
誰かと出会って、うん、で誰かの言葉がその人のもうあの原動力の本当にベースになって、うん、でそこから結局その人が関わるある一つの場が、うん、あの引き続き運営されて、うん、でそこでまた新しい出会いとか、うん、そういう出会いがまた次につながってっていうことになると、うん、いや街って結局人じゃんね。
いやそうですよ、
ね、
あのやはり樋口さんご自身もすごく当事者として、うん、あの映画に触れてきた、うん、今までの人生があったからこそ、うんまあ、あの場所の昭和館という場所があったからこそ、うん、この動きになってらっしゃるんだなっていう ね、うん、
ね
それがこうみんなに波及していって、うん、まさにみんなの小倉昭和館として今回
そうですよ
再建へとっていうね。
でその人と人とが交わる場っていうものがありさえすればね、うん、大丈夫ですよこれ ね、 ね
やっぱ映画館はみんなの場所です。
いやそういうことです、うん、映画見るだけじゃないんですよ、
ね、クラウドファンディング、
はい
本日23時59分まで、
はい
受け付けられていらっしゃいますので、
はい、
ぜひお力添えを、ね、いただきたいなと思います。
はいあのキャンプファイヤーというですね、はい、あのクラウドファンディングサイトで、うん今やっていらっしゃってですね、うん、もうあのインターネットですね、はい、昭和館再建あるいは小倉昭和館再建とあの入れていただいたらですね、うん、一番上に出てくるような、うん、あの形になっておりますので、はい、ぜひちょっとそこでチェックしていただければなと思います、
ね、あの金額に応じて、はいさまざまな特典といいますかね、
はい、
あのもらえるものもあるということで。
そうなんですよ、これねあの一つね、はい、あのエコバッグがね、はい、あのそのリターンの商品としてあるんですけど、これあの今回のこの再建のですね旗振り役の一人になってらっしゃるリリー・フランキーさんがですね、はい、あのなんとこのあのクラウドファンディングのために特別に書き下ろされたですねイラストが入った、はい、なかなかね可愛いやつエコバッグね、これねあの持ち歩くとね、はい、ちょっとね自慢できるね。
そうっすね、
ね
俺の映画館感が、
ね、俺の映画館感出ますよ、ね、であとサンクスクレジットで再建後の小倉昭和館で、はい、館内にお名前が掲示されたりとかですね、はい、あの文藝春秋からですね、うん、小倉昭和館奇跡の復活へというようなですね、うん、11月刊行予定の、うん書籍をですねあのリターンとして得ることもできたりとかですね、うん、中でもねこれ個人的にはね俺ここまでやっちゃおっかなと思うのが、はい、年間パスポートです。
出た、
はい、再建後小倉昭和館でご使用いただける年間パスポート、
はい、
これさもう良くないこれも俺
もう
俺やっちゃおっかなこれ
うちのリビング館ですよ。
いやもうそうですよねもうあの顔パスですよ、ね、おうし作って
ね
最高じゃんよこれ。
いやでもこれ本当に今日まではまあひとまず受付なんですけど、はい、これ、まあ、もちろんそのお金だけじゃ難しいこともあって、
そうなんです、
ねえ、
うん、
8000万とかおっしゃってましたけど、
8000万ですよ、
もしかしたら資材価格とかがまた高騰していくと
本当にそう、
ね、
今もう建築 の、 あの、ね、その資材も含めて、うん、あの費用めちゃくちゃ上がってますからね、
うんうん、
大変ですよ、
ね
ね、
いやだからこそやっぱりこうまた再建されてこう日の目を見ると、うん、またこう一つの何かが、ねうん、それこそ劇場が枠が生まれるんだなと思うと ね、
ね、
う
ん、ねなんかだし本当にやっぱここがみんなの場所になっていくように、うん、これから本当にあの見届けていきたいし、うん、あの一員となってね、うん、ずっとそれをこう延命し続けたいです ね、 なんかね本当に素晴らしい取り組みだと思います。
ぜひあの皆さん、
はい、
一丁かみしてください、
はい、小倉昭和館再建でもうチェックやチェックや、はい、
また追っていきたいですね。
そうですね、うんうん、はい、ぜひともちょっと番組であの引き続きレポートしてまいりたいと思います。
はい、アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージレビューは随時お待ちしております。761@lovefm.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様、お引越しが決まったら明治産業へご連絡を。アプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたします。お引越しのガス電気のお問い合わせは明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する明治産業。